ヒデのリトルラジオ第517回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第517回収録をしております本日、年も押し迫ったという感じになってきました。9月30日、土曜日、時刻ちょうど9時半から、開始しております。岐阜市内の方は随分と秋めいてきた、そんな天気が続いておりますけども、皆様のところいかがでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
池恵美です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
天気 .jp の方からこの9月のですね、天気のまとめみたいな形になるのが出てましたので、少しご紹介したいと思うんですけども、今月9月振り返ってみますと、意外と大荒れというか記録的な数字がいくつかあったようでして、まず台風18号、
はい
ね、本当に日本をこう縦断していったという、まあ大きな被害はそれほどなかったにはなかったんですけども、それでも、観測史上初ということで九州、四国、本州、北海道に上陸という、
お、
本当に日本を、ね、列島に沿って上がっていったという感じの、はいはい、それが台風18号でした。またですね、これ最近なんですけども、関東の方ではかなり記録的な大雨が降ったところも多くって、神奈川の一部地域では冠水などもあったようですし、この近くでは愛知県の海上、海の方で、竜巻を目撃したとか、それとあと北海道で初冠雪、初霜が降りたという、まあ、こういったニュースもありましたけどもね、まあ、いつも言いますけども、結構こう、なんて言うんだろう、天気がこう、振れ幅が大きいというか、ね、大雨がダーッと降ったと思ったら、逆にかなり日中、まだ残暑厳しかったりとか、といった感じで、まあ、とはいえ、徐々に季節は進み、朝晩はかなり涼しいというか、
涼しいです ね。もうなんか本当に一気に本格的な秋ですね。
はい。
はい、
北の方ではもう本当に寒いと言ってもね、過言じゃないような、そんな天気になってきますけども、その10月の天気なんですけども、ここしばらくはですね、やはり、予想通り、気温の高い日がしばらく続くというようなことで、ただまあ一雨ごとにというところでしょうかね、徐々にそれでも、かなり涼しくなってきて、そうですね、2、3日前かなり11月中ぐらいまで気温が下がるとかね、
下がりましたね、
ね、うん、そんな時もあったようですから、はい、北の方とかあとは山地などではそれこそ初雪みたいなね、便りが聞こえてくるのかなと、まあその前に紅葉なんてね、いうこともありますけれども、はい、皆様のところいかがでしょうか。そんな9月も終わりなんですけれども、
はい、
今週1週間もいろんなことございまして、
ございましたね、
その前に YouTube、今ご覧いただいている方、参加のご発信いただいてます、サトシさん、そしてシスタートさん、聞いてもらってます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで話戻りまして、
はい、
今週は随分と激動の、
はい、あ、激動でした ね。
1週間という感じで、
はい、
あけみさんの方からその中でも気になったことは、
激動ですか、
はい、
まあ、またみんな騙されて風が吹くのかなっていうふうに思いながらメディアを見ておりましたが、
は
あ、はあ、
前
何に対してですか。ああ、希望の党とかっていう、国会議員の希望の党の希望の党、
はい、
なんか何やっとんのみたいな感じだねまあ、いい加減にしやあんたらみたいな、そんなに国会議員っていう先生っていう肩書きと税金で多額の給料をもらって楽しみたいんかとか思うと、まあ、本当にいい加減にしてくれって思うぐらいなんか騒いでるんですけど、
確か月曜日だったと思いますが、
はい、
パンダの名前のね会見から始まったんですね、これはね。
あ、シャンシャンですか、はい、なんかシャンシャンってさ、宴会の締めみたいだね。
ああ、まあね、うん、まあそういったほのぼのニュースから始まったっていうのが、なかなかこれもまた小池さんらしい、 演出の一つだなと思いますよね。
なんかさ、東京都知事なんてなんか結果出したのとかっていうそこら辺を突っ込むと、まあ唯一まともなことをやったのは、あの、舛添さんが作ったオリンピックのボランティアユニフォームの韓国マルケな、なわけなわからん趣味の悪い制服から、あまりにも別にとても趣味がいいとは思えないような水色のチェックのなんかボランティアユニフォームに変えただけがまだマシかなと思うぐらいで、他なんかやったのあの人。私都民じゃないからどうでもいいんだけど、
うん、まあ皆様ね、報道などでご存知の通り、確か月曜日にシャンシャンの発表があって、その30分後に、小池新党という旗揚げという話、当時はリセットなんていう言葉がね、キーワードとして浮かび上がりまして、
自分をリセットしろやって、
はい、その後、透明発表とのね、これもなかなか華麗な感じで、緑色の書体で、希望の党という。で、またフィリップを使うんですけども、そのフィリップの一枚だけに YouTube でこれから映像が流れますみたいなね、そんなことを書かれたりとかいう。まあ、そもそも小池さん自身がまあ、アナウンサー出身っていうところもあったりとか、そういったところで、テレビとかメディアの使い方がもう本当にうまい方なので、仕掛けに、まあ、まんまとというと言葉が悪いかもしれませんけれども、乗っている感じがありますけれどもね、まあ、それと時を同じくしまして、まあ、これがあってその、 あの緑の党があるんですけども、まあ、
国会が緑の党、
希望の党があるんですけども、ああ、まあ、そもそもが、国会が冒頭解散ということで、衆院選に突入、ここもかなり、大義なき解散などという感じで、
大義あるでしょう、北朝鮮がバンバンミサイルぶっ放してくるのに日本国どうするのっていう大義あるんじゃないの、
ま
あ、
だからそこも含めて、そういった状況であるのに政治的空白を作る内閣のものかとかね、
別に内閣そのまま働くからいいじゃん、だって国会開いたって野党がさ盛りかけて騒ぐだけでしょ、はい、そんなんもう無駄な税金使って騒ぐぐらいだったらさ、不要な国会議員なしで内閣がちゃっちゃっちゃって進めて戦えばいいんじゃないのって思うんですけど、
まあ、なかなかこの一週間本当激動だったので、手元に特に資料がなくって記憶だけで話をするにはあまりにもことが大きすぎて、
まあいろんなことが動いてますけど、はい、まあ、選挙権のある方はしっかりと自分で情報収集して見極めて、まあ、今後の日本国をどうするかっていうのを今回こそ本当に考えないと、また暗黒政権に戻ったら叶わんですからね、はい、本当に。
今日あたりのラジオを聞いておりまして、今日でね、放送が終わっちゃったんですけども、辛坊さん、辛坊治郎さんっていう方がいらっしゃるじゃないですか。
はい、はい、いらっしゃる。
あの方が、ラジオ、東京、日本放送じゃない。
はい。
オールナイト日本やってるラジオ
局、知らない
で、うん、昼の1時からやってるので、まあ、タイムフリーなどで聞ける方は聞いていただけるといいんですけども、まあ、そちらのことで辛坊さん、やっぱラジオでしか話せないことってあるじゃないですか、
まあ、テレビだとスポンサーの兼ね合いで、
まあ、というかテレビだとやっぱ規制とか、まあ、なかなか言いたくても言えないことってのを、そのラジオ番組だとかなりこう突っ込んだ話とか、自分が知ってる話とか、そういう情報も含めていろいろお話をされているので、今日放送されました、そちらの番組よかったら聞いてみると、とても詳しくお話されているので、ああ、なるほど、こういうことだったのかというのは、ここで、まあ、いちいち、ね、説明する。
まあ、要は、政党助成金が欲しい希望の党が、まあ、民進のお金分取って、国会議員にしがみつきたい民進、元民進がそこに入って国会議員の首の皮をつなぐっていう、そういうことでしょ？
お金の話に関してもしてました。
してましたか？
かなり、詳しくしてましたので、まあ、私の方からね、どうこう言うよりも、まあ、そういったきちんとした方のお話聞いた方がいいと思いますので、そういうのがありましたよというご紹介に留めたいと思うんですけれども、まあ、いろいろこう街のニュー、インタビューとかね、
はあ、
テレビなどで、チラチラと見てますと、まあ、同じ、みんな、いろんな意見とか、まあ、テレビ局とか都合のいいインタビューを流してたりするんですけども、NHK だったかな、どこかが、大学生、まあ、選挙権を持ってる大学生の子に、最後にインタビューしたんですけど、なんだか、あんまり僕、わからないんですけど、っていうところから始まって、ただ、こう、お互いを罵り合ってるだけ、じゃなくって自分の党にしたらこんないいことがあるんだってことをもっとアピールしてほしいですって言ってて、その通り、
その通りや、本当に、
というような、ツッコミを入れて見ながら見てましたけどもね、うん、まあ、あとは、これで告示が10日で22日が選挙、はい、あの投票日ということになりますので、はい、まあ、皆様の、ね、地区ごと の、その候補者の顔ぶれですとか、まあ、経歴ですね、一番大事なのはね、
もう今回は選挙行きましょう、
はい、
もう行かないと絶対後悔すると思います、
うん、で、そうそう、それとその備えにしても、あの同じようなこと言ってたんですけど、やっぱり今回ほどもう行くっていう行動がかなりダイレクトに国政に響く選挙はないんじゃないかとも思いますのでね、
はい、
はい、まだまだこれも予断許しませんし、これ収録をしてます9月30日土曜日の夜なんですけども、今日あたりでも、大阪でね、維新の会で、お話し合いがあって、そこで一応大阪は住み分けしましょうっていう話をしたりとかね、本当に刻々と、情勢変わっておりますのでね、
もうさ、ちゃんとした志があって政治家になるために努力してきて何年も過ごしてっていう人が出てくるんだったら、まだしもさ、そこら辺のさ、ポッとした人がなんかよく分からずにポッと出てきてまたポッと政治家になったっていうのは、まあ、勘弁してほしいよね、
うん、
本当にもうだから本当に見極めなきゃいけない、
はい、うん、あの、まあ、とにかく、自分の一票が結構ダイレクトに伝わるっていうね、その、ダイレクト感をちょっと楽しめる選挙かなというところで、まあ、あの、私などは本当にこう外野からヘラヘラしながら見てるって感じで、まあ、いろんなスタンスはあって当然しかるべきだと思うんですけども、自分がね、今回のその一票が割と今後本当に日本を左右するって言っても過言じゃないような選挙にもなりかねませんのでね、はい、まあ、とにかく面白いなって感じですね、一言で言うと。
面白いっていうか、政治家って愚かだよね。
いや、愚かではないと思いますよ、すごく人間臭いと思いますよ。
小池さんとかもちょっとなんかねっていう、まあ、所詮やっぱりこういう人だったのかみたいなね。
うん、
まあ、権力欲が強いっていうね。
あの
東京都議会でさ、ヤジ飛ばされて睨みつけてる顔とかさ、なかなかええもんテレビ流すなとか思ったんだけど、うん、やっぱやることやらないと。とりあえず今のポジションで。で、結果出さないと。出さない人間が何言ってもなんか聞けないよね。
まあ、やっぱり今までのやり方ってのは、やっぱりそのメディアで、こう、今言ったように、テレビがっていうようなところがあったんですけども、もう、我々の情報を握るところがテレビではなくなってきてるわけじゃないですか。なおかつテレビにはもう色がついてるっていうのもかなりの方が分かり始めてるところじゃないですか。
でもほら、情弱のご高齢な方たちはさ、
あのね、情弱っていうのはやめた方がいいと思うよ、それ。
本当？テレビを鵜呑みにしてる方たちはまだいっぱいいるからね。
テレビしか情報源がないような方っていうのはそういうところでの判断かもしれませんけれども、ただそういう層って徐々に減ってきてもいますし、
人口比率から言ったらご高齢者の比率がどれぐらい高いか分かってますかね。
いやいや、だけども、あのね、じゃあもっと言うけども、でも今時の60代ってかなりネットですよ。
60代くらいまではね。うん、
だから、相当な
数。60、70、80、
そこの層が、
そこの層が厚くて必ず選挙行く層がそこじゃん。
うん、でも、そういう層がどんどん増えてってるっていうことも確かなわけですから、そうすると、もうインターネット一発で、首が飛ぶという時代には当たり前のようになってきてるわけなんでね。はい。まあまあ、今後の推移を見守るという感じで。まあ、あの、我々、市政の一市民としましては、ね、あの、自分たちの選挙区の人間を見極めるというところが、
そうですね。
はい、大事になってくるのかなと、そんなようなことで、まあ、この話は終わりたいなと思いますけど、はい。それ以外では、ちょっと、まあ、バッドニュースになりますけれども、まあ、岐阜地方ニュースからお話をしますと、昨日ですかね、岐阜の、養老町というところにあります、有名な焼肉店で、O157 が発生して食中毒、男女7、8名の方がね、一人なんか重症という方もいらっしゃったようですけども、そういったことでね、ニュースになっておりましたけど、
載ってましたね、はい、馬刺しとかっていう看板映ってたから、なんか生もん食べたのかなと思って、うん、今日さ、バローで コロッケ食べたいなと思って、あなたのおすすめの18円コロッケ、18円だったよ。
20円だよ。
嘘、18円って書いてなかった？
いや、20円です。
税込み20円？
いや、20円
です。何でもいいんだけど、まあ、コロッケ食べたいなと思って、で、買いに行ったっていうか、バロー行ったついでにさ、コロッケ売り場行ったんだけど、うわ、今日はパッケージしてあるやつないと思って、うわ、トング使わないかんのかとか思って、恐る恐るトング使ってコロッケ掴みました。
あのね、揚げ物に関しては、問題ないです、全く。トングを使い回しても。
でもさ、なんとなく嫌じゃないもん。
いや、嫌じゃないです。それは過剰反応だって。
でも、人間の心理ってやっぱりこういうことなんだと思うんだ
けど、心理的なところは分かるけども、でもそれに対して、いや、分かってるけども、それは過剰反応なんだってことも自分で飲み込んで使えばいいんだけど。
でも、あの、ポテトサラダだって、感染源特定されてないわけでしょ。
ポテトサラダじゃないじゃん。揚げ物を掴むトングなんてのは。
違う違う、だからあの O157 事件も、何が感染源かって結局分からないわけでしょ、
まだね、
店側は別に問題なかったし、ポテトサラダにも問題なかったわけなんでしょ、結果的に。
かなりあれダークっぽいですね。
ポテトサラダがやぶいの？
いや、惣菜のそのシステム自体が。
惣菜自体がだ、でも店から検証されんかったんでしょ、とりあえず。
なんかね、洗って使い回したりとかね、その食材を。
あー、そこがダークだったんだ。
うん、調理場自体が。
ほー。あ、そうなんや。うん、まあ、なかなかそれはあれなんだけど、やっぱり人間の心理として、揚げ物で火通ってるし、180度以上絶対通ってるって分かってるし、揚げ物しか触ってないトングっていうのは分かってるんだけど、なんでパッケージしておいてくれないのよってやっぱ思うわけよ。で、恐る恐るトング使って積み込みましたけど、いやー、なかなかね、死亡事故が起きるってやっぱちょっと怖いって、特に不特定多数の人が触るものだから何か分からないわけでしょ？
はい。
っていうのがあってね、で、ついでに言うとね、あの、バローがね、セルフレジを導入したんですけど、そうそうそう、あのセルフレジのレジの形が銀行の ATM みたいにお札を縦に入れるやつなんで、ちょっと小型めのね、イオンにあるセルフレジとは違って、ATM みたいなの、それが楽しくってね、でお札縦に入れるのって ATM しかないじゃん。普通なんか横に入れるとこが多いじゃない、はいはい、なんかね、うわ、面白いとかって言って、いつもコインの入れ口とか迷ってね、今日ね、柿買うときにね、柿のバラとかがね、野菜とか入ってバーコードついてないからさ、タッチパネルで選ぶじゃない、そうそう、え、柿ないじゃんとか思って、お店の人に柿ないとかって言ってさ、いや、ごめんなさい、写真がないだけど、ここに字書いてありますとかっていうもんで、人間ってやっぱり見ないよねと思って、他の果物は絵の写真があるからそれ押すけどさ、柿ねえじゃん、柿ねえじゃんとかって思ったら、字で書いてありました。っていうことをちょっと喋りたかっただけなんですけど、バローのね、セールフレージは面白いよ。
はい、
うん、
話を大きく戻しまして、はい、岐阜で起こりました、食中毒の話。はあ、まあ、あの、我々岐阜に住んでいる者からの、情報としましてお話をしますと、まず養老という地域、どうですかね、全国的には養老の滝という滝がありまして、こちらは割と有名な滝だったりとか、あとは、まあ、養老天命反転地というようなね、ちょっとあの、そういったレジャー施設に詳しい方だったりすると、はい、ご存知な方も多いかと思いますが、岐阜と、そうですね、愛知、三重の県境、かなり南の方にある、そんな、平野、もう濃尾平野の濃尾平野というところですね。こちらは、まあ、かなり昔から、いわゆる、牛肉を取り扱う方々が、多くいらっしゃる地域でして、
あ、そうなんですか。
はい。で、今回、発生したお店も含めてなんですけども、焼肉街道なんていう名前がにわかについてるような、
そうい
った、はい、あの焼肉屋さんがいくつか点在してる、そういった、通りがあるんですね。で、その中でも、今回問題が起こったお店というのは、もう多分一番よく知られてるお店。
お、
はい、テレビの取材などでも何度も取り上げられてますし、あの、全国区のテレビ、あの、鶴瓶さんの、なんとかに乾杯ってあるじゃないですか。
はい、
はい。あれで岐阜に来た時も、そこのお店取材に入ってたりとかする。
まあでもさ、肉やから生肉とか使ったんじゃないの？馬刺しなんて生でしょ？
まあ今、あの、調査中なので何とも言えないんですけども、うん、あのそういうお店、ただこのお店2度目なんです。
あ、そうなの。
はい。
へえ。
ということで、まあ今原因を調査中ということなので、
2度目って1回目何年ぐらい前なの？
10年ぐらい前、12、3年前。
なんかそんなことらしい。まあ、じゃあなんか体質的になんかあるんじゃない、
うん、
衛生安全管理意識が低いとか、
うん、
まあテレビの取材来たから安全とは限らないよね、うん。
まあ、O157 に関してとかね、そういったものに関する知識、皆さんもある程度持ち合わせていると思いますけども、と、まあ、とにかく焼けは問題ない話なんですよ。
うん。
菌があってもね。
あってもね。
はい。だいたい多少あったりする可能性もあるので、
うん。でも、なんでポテトサラダはねって思うよね。
まあ、それはまた別の話ですけどもね。
まあ、でもさ、あれじゃん。生レバーとかでも人がお亡くなりになったから規制とかされちゃってるわけなんで、やっぱり焼肉屋さんでそういうのが出たっていうと、うん、そうだよねっていうのはなんとなく人間の心理として仕方ないよねって思うところがあるよね、うん、やっぱりね。
だからまあ、いろいろ見てると、例えばその生肉をこう、鉄板なり網に乗せるじゃないですか。はい、うん、そのトングを使って、例えばサラダを使うとか、うん、何か野菜をつまんだりとかっていうことをすると、その肉汁、含め菌がそこに移るということもあったりもするので、
だからあなた注意したってやるよね。
特定はできないんですけれども、まあ今回の、岐阜の養老の上ね、そういったことが起こってしまった、お店というのはまあそういったお店
お、
はい、ですよということですね。まあだから。まあ起こしてしまったことはしょうがないんですけれども、
まあだからさ、重症の方が早くね、うん、治るといいんですけどね、うん、
こうわけのわかんない、まあ言葉悪いですけど、変なね、そういったちょっとしたお店ではなくって、逆に言うとすごく人気店で行列ができるぐらいのお店。
まあでもさ、店が人気だろうがさ、いまいちな店だろうが、O157 出したら致命的でしょ今時、まあね、食中毒と O157 なんか出したら、うん、だからやっぱり食べ物で焼肉とか生肉とか扱いやすいところはさらに気をつけないと、やっぱ信用問題に関わるよ ね、うん、ね、いくら人気だってさ、人気だから O157 出ていいかって言ったらそれはまた別でしょ。
それじゃないですけども、うん、もちろん今まだ現在苦しんでいる方もいらっしゃるわけです
よ、
はい。まあそんなことでございました。チャットの方いくつか書き込んでもらいました。ハッさん聞いてもらってます。こんばんは。今日は歓月会がありました。
お、月を見る会ですね、
はいはい、なんか昼間月見バーガー食ってたとか、
ね、うん、食ってましたね、はい、いいな。
サトシさんはなんかメール差し替えますということで、はい、お待ちしてます、よろしくお願いします。ジャクソンさん、こんばんは。2009年の時にも選挙へ行き、とにかく自民党にお給をと言っている人に後悔するよ、今だけは民主党に入れてはいけないって僕は周りに言ってたけど、結果はあれですから。あとテレビしか情報源がないのではなく、人は信じたいものしか見ないのであって、そういう人たちにたくさんの情報を見せても全部嘘、テレビだけしか信じられないというんです。なるほど、ということですね。
まあ、あの当時は民主党が政権になったらどれくらいひどいことになるかってのは誰も想像してなかったというか、理解してなかったからね。
うん、まあ本当にあれはうまく、それこそメディアが作ったという感じはありますよね、今から考えるとね、
うん、というか自民党政権しか基本的に理解してなかったので、うん、ああもうひどいことになるとは誰も想像すらできなかった。で、世の流れが一回やらしてみるかみたいな感じだったという、まあ、で風が吹いたおかげで変な議員いっぱいできて、その後始末が未だに終わらんという大変なことだよね。
まあ、本当にね、日本の政治のみならず世界の、まあ、政治という名のつくものというのはこういった感じでどんどんとドラマチックなことがね起こるのが政治だったりもしますし、
まあでもひどかったよね、ひどいよね、
まあ今までも
今もそのなんか後遺症で必死だよね。
立ち上がっては消えてはまた立ち上がりというのがね。
でもさ、政治家として政党を渡り歩いて生き延びてきてる人がいっぱいいるわけじゃない、うん、でそういう人たちがまた集まって着物等をやるんでしょ、うん、笑っちゃうね
という見方もありますしね、
ずぶとすぎるよね、
はい、ちょっと来週あたり公認候補の名前とか顔ぶれがざっと出てくるかもしれない、
ね、ちゃんと振り落とせばいいけどね、踏みを踏まして。
いや、まああれだけ言ってるんですから、
それやらなかったら信用、さらに信用されないよね、うん、
はい。まあいろんな意味で楽しみというか、まあね、まあ、そういうこと言ってちゃダメなんでしょうけども、まあ、私のスタンスはそんな感じかなって感じですね、はい。あとはさらに今週のニュースというところではどうですか、あけみさんは。
今週ですか、うん、なんかありました。
新しいところのニュースは日産。
あ、日産もね、
う
ん、
がね、大規模リコールもというところで
適当なことしとったよね、
まあ、
まあ日産いいじゃん、あんな日本の企業じゃないやで、グローバル企業で、あんなね、もうそもそものそういう基準なんじゃないのと思ってますけど、
まあ、今後 そのまあリコールも含めなんですけれども、とはいえその体制というところに関して このずさんさ、なおかつそれもかなり長期に及んで、
でも日本の自動車メーカーだった三菱も変なことやっとったで、みんな一緒か、
うん、そうですよ、
そういうことや、
うん、
まあ日産なんてあんな外国の企業やんぐらいに思ってるから、ふーんとか思ってたけど、うん、
なおかつ、まあ、今現在ディーラーまで行ってる、約6万台も全てストップという販売ストップ、
それさ、そもそも論そのあの認定士じゃない人が最終完成検査してたっていうやつなんだけど、はい、その資格のない人がやった車は全て不具合があるっていうわけじゃないんでしょ、別に
逆に言うと、うん、ほぼ全然問題ないんです、
問題ないんだけど、たまたまさ検査やってた人が資格がないと、うん、無資格の人がやってたっていうことで問題で、車が悪いわけじゃないんでしょ、
うん、多分ないんですけども、
多分
でも検査っていうのはその、ね、それこそ何百万台って中からのエラーを見つけるのが検査なわけじゃないですか、うん、それもなおかつ最終完成検査っていうところは何でもないのは当たり前なんだけどもっていうところから弾いていくのが検査なわけなので、そこがやっぱり無資格者がやってたというところが問題になると、うん、車一台一台がどうこうっていう話じゃなくてね、でもそこに逆に言うとそういった重要なポジションにそういった人間を置いてなかったという、その日産の体質なのか、まあ、考え方なのか、うん、というところですよね。
まあしょうがないんじゃない、そういう会社なんでしょ、
うん、まあこれによっての日産の、まあ今言ったリコール対策の費用というのも当然かかってくることでしょうし、なおかつイメージというのもね、せっかくノートを今売り出し中だったりとか、
外資系企業だから、
あの e パワーとか、あの日産のそういった割と電気自動車に対する技術っていうのはかなり、高度に進んでというのもあったりもするんですけども、さてさてこれがどういうふうに波及していくかというのもね、気にはなる。
だって別に昨日今日の話じゃないわけなんでしょ、うん、それが悪質だよね。
まあね、
うん
うん、でなおかつほぼ日本の全工場がそうだったっていうのもちょっとね、
うん、
そこにも悪質性が、
悪質だよね、そういう体質なんでしょ、
感じるよね。例えばここの工場だけとかさ、うん、人手がどうしても足りなかったからとかそういうことではない感じがしますもんね。
まあものづくりに手を抜く会社はしっぺ返しを食らうだけです、
うん、
はい、
でなおかつそれをやったからといってコストがじゃあ大して下がるかったらそうでもない気もしますけどもね。
うん、だからコストを下げるべきじゃないところでしょそこは。
うん、でだ
しそこはかけなきゃいけない。
かけたとしたって知れてるじゃないですか。
まあ人件費、その資格、資格持ってる人の資格手当の人件費。
うん、なんてね、もうい
やそこそこ人数いたらそこそこなるんじゃない。
いやとはいえ。
そんなカルロス・ゴーンさんの報酬減ってそのみんなでばらまきゃいいんだって、うん、はっきり言って、
まあ、だからそこの管理体制がどうなってたかというところにはなってくると思うんですけども、ちょっとね あまりにもこう話を聞いていくうちにどんどんとその悪質性というか、ずさんさというのがこう出てくるだけにね、どうなんだ、
もう誰も信用できんよね、本当に何も信用できんよね、
はい、
ね、みんなやっぱりうちの会社がっていうプライドを持って仕事をやってものづくりをしてると思うんだけど、完成検査って最後に自分たちが手塩をかけて育てて作ったものを世の中にお披露目してお金に変える最後の最後の砦じゃない、うん、そこに手を抜くっていうのはやっぱものづくりメーカーじゃないよね、うん、
国土交通です石井さんも、制度の根幹を揺るがす行為だと日産を厳しく非難するコメントということですけどもね、うん、まあ、いつも思うんですけども、本当にそれ以外で真面目にやってる日産の社員の方とか、
それは大半は一生懸命真面目にやってますよ、
うん、設計の方とかってね、
いや基本的に会社の大半の人はみんな自分の会社のことが好きで一生懸命ものづくりをして心を込めて仕事をしてると思いますけど、でもやっぱり会社のだってさ、そんなトップとかそこそこのポジションの人たちが知らぬわけがないわけだから、そういう意味では悪質性だよね、
うん、だからそういう人たちが、まあ、気の毒って言い方すると
これは気の毒でしょう、
ね、こう好きでね、もうできる、それとかコストもさずっとさ、うん、もう1円単位までやってる人とかさ、どうぞ考えるとね、なかなかこれはちょっと有識事態かなというのも、思ったりもしますけれども、はい、これは今日の朝ぐらいに入ってたのが昨日かなぐらいに入ってたニュースでした。日産大規模リコールも、国内全6工場で不適切検査ということです。さて、そんなところで今週の、まあ、冒頭のお話ということですけども、 はい、もしよかったら、チャットの方でいろいろとまた皆様のご意見、ご感想などなど、ありましたらご紹介しますのでよろしくお願いいたします。では今週ね、結構たくさんメールいただいてます
ので、あ、そうなんです、
はい、ご紹介していきたいと思います。ほいほいさんのメールから、アメリカトイザラスが連邦破産法の適用申請という、こちらもなかなかタイムリーなニュース。写真の撮影においても今年の天候は変であると、感じているホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
横浜市港港北区でいうのかな、港の北の区港北区に彼岸花で有名な西宝寺というお寺があります。彼岸花を撮影に何年か続けていっています。今年はこの彼岸花の咲くのが早いという情報で、台風18号が来る前の9月15日に行ってきました。赤、白、黄色で、この黄色というのはかなり珍しい彼岸花ですが、すべてともに満開でした。花の状況は今年が一番でした。この黄色は赤や白よりも早咲きのはずですが、今年は同時。確認したところ、昨年の撮影よりも10日も、あ、さ、昨年の撮影は10日も遅い9月26日です。この分だと関東での紅葉も早いのかもしれません。8月の冷夏と台風18号の影響で野菜の価格は異常に上がっています。このことは明美さんも実感しているのではないでしょうか。ホームページには2017年西宝寺の彼岸花として写真を更新中です。はい、小池さんのまたサイト行かれると写真のコーナーありますので、
はい、
はい、興味のある方とぜひご覧になってみてください。前回のホイホイネタはホーキング博士の重苦しい未来予測でした。今回は簡単に流します。アメリカトイザラスが9月18日に連邦破産法11条の日本でいうところの民事再生法にの適用を申請しています。負債総額は約52億ドル、日本円にして5800億円とされています。一時はすごい勢いがあったんですが、顧客の店舗離れが続き、業績不振で資金繰りが悪化したのです。他の実売業態と同様にネット通販への対応の遅れによるものです。トイザラスは世界に1700店、このうち日本での日本トイザラスが約160店もあったとは知りませんでした。家の近くにもトイザラスはありますが、確かに活況がある感じはありません。法的整理の対象はアメリカとカナダの事業で、日本を含むアジアは対象外ということです。ではではといただきました。ホイホイさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。これも大きなニュースになっておりました。アメリカでいうのトイザラス、こちらの方が、まあ日本でいう民事再生法、まあ破産申請ということ
で、まあアマゾンに食われたんでしょ。
うん、
うん、要は
メールにもある通り、やっぱりネット通販の対応の遅れというのが、まあ一番の打撃かもしれませんね。
まあ自社が遅れるどころか、他社がおもちゃガンガンガンガンやっちゃってるから、自社が遅れる以前にね、
うん、
アマゾンにやられてるから、それはシェア取られて食われるよね。
またこのおもちゃってのはさ、なかなかその買う時期とか買う年齢層とかターゲットっていうのが結構絞られるじゃないですか。
絞られてる。
我々ってまず足を運ぶことがないじゃないですか。
うん、
でもまあそういったお子さんたちがいたりとか、まあそれに携わる方々がいれば、割ひょっとしたら足しげく行くところかもしれません、
ね。もうね、今のお子様たちはね、iPad 立ち上げて YouTube 見て、子供がおもちゃで遊んでる YouTuber の動画見て、もうそれ真剣に見て、これ欲しいって言ってそのままネットで買うらしいから、うん、トイザラス必要ないんだよ、
うん。
すごいでしょ。もうすごい見てるんだって。
だろうね。
うん、
聞きますね、そういう話ね。
本当にね、YouTuber、子供を使って、YouTube で広告収入を得てるお母様方は、まあ、アイディアで勝ったなと思うんだけど、あれは本当にすごい効果があるんだって。
だろうね。
はい、でもさ、まあ、自分の子供出してよくやるねと思ったけど、タレントやらせてると思えば一緒か、みたいな感じなんだよね。
まあ、それとまた、ね、どうなんだ、狭いのか広いのか分かんないけどもね、それがね、こう目につくのがさ、テレビで出るのと、YouTube で出るのって。
YouTube の方が世界に出るよね。テレビはテレビの電波が通るとこしか見ないしね。
まあ、
その、コマーシャルやってる時しか見ないからね。YouTube は見たい時にいつでも見えるから。だいたいさ、公式サイトのおもちゃの紹介よりも YouTuber の動画の方が上に出てくる時代だからね。それはまあその効果はまあインフルエンサーってやつだよね。その効果はすさまじくって、本当にもう子供はそれに食いついて見てるって。もう怖いよね、世も末。
まあ、アメリカでこういった実店舗型なおかつ大型店舗の代表格ともされるトイザラスがこういった状況に陥っている、はい、まあ、それ含め、割とこういった実店舗大型店舗、まあ、日本なんかで言いますとデパートなどの、ね、うん、不況というのももう言われて久しいですし、あとは書店ですとか、まあ、もちろん CD 店、アメリカなんかで CD 買うことってもう難しいらしいもんね。
売ってないんだ、うん、CD 自体が、CD、Amazon で買えんの、
うん、前もなんか話しましたけど、海外のアーティストが、あ、CD 売ってるぞ、うち、俺たちのっていうのが日本に来て、喜んで買ってたっていう、そんな笑い話もあったぐらいですから。うん、
なるほどね。まあ、でもさ、はい、あの、岐阜も、あそこのイオンの中に、割とトイザラス古くから入ってたんだよね。うん、どこのイオン？
一番最初はマーサに入ってくるんですよ。
ああ、マーサ。
あそこができたんですよ。
あそこって本当にトイザラスが日本に進出してすぐぐらいに入ったよね。
はい、あの、まあ、マーサという、岐阜の市内にあるイオン系の大きな GM ですけども。
はいはい、で、一回ぐらい見に行ったことあるけど、なんとなく日本のおもちゃ売り場とはちょっと違うなみたいな。うん、やっぱなんかコストコみたいな雰囲気じゃない？
まあね。
あ、ちょっと違うって思って、一回ぐらい行っただけで用がないから行かないんですけど、うん、まあそりゃさ、本当に家で iPad 見ながらさ、ボタン一つで商品が届く時代だから、いらないよね、大型商業施設。あとは時間潰しに行く大型商業施設はいるけど、ね、
うん、
これを買うっても決めたんだったら、まあ Amazon で買った方が早いわ。
ただまあ、これも最後にメールであったように、日本を含むアジアというのは、まあ一応その商標は借りてるんだけども、別の、あの運営だったりするので、潰れるということはないらしいんですけども、まあ、とはいえ、それほど、こう、経営状態がいいとも思えませんのでね。
まあ、なくなっても別に困る人は少ないと思うよ。
うん。
多分。
ですから、今後、まあ、こういった実店舗というところですね。これが、今まで以上になくなっていくのが加速するんじゃないかと。まあ、それに代わって、現在、この岐阜を含む地方都市で、どんどんと増えてるのが、ドラッグストア。
ドラッグストア、はい、ドラッグストアだってシェアの奪い合いじゃない、
うん、ですけどもすごい勢いで今岐阜市内、まあ、近郊も含めてですけども、4店舗というか4社ぐらいが、
はい、
4社から5社ぐらいがしのぎを削って、この建設費用の高い時にバンバン建ててますんで毎週のようにどこかがオープンしてるような状況
でもすぐ潰れると思うよ。だってキャパが大きくなってるわけじゃなくてただ単にシェアを食い潰して取り合いして安売り合戦してるだけだから体力なくなったとこから淘汰されるよね当然。
ただ、ここで一つあるのはドラッグという、まあ、薬ですよね。これのいわゆる利益率の高さというところで、どうなん、そんなに体力がどうなんだろうってところもあるんですけどもね。
そのさ、薬の利益率が高いって言ったって、その毎日の売上比率って言ったら圧倒的に食料品とかのそういう生活用品とかの消耗品の利益じゃなくて売上で言ったら絶対そっちの方が私は高いと思うんやて。うん、ね、ドラッグストアで1日100万売り上げがあったと思って、その中の薬の割合と消耗品、生活用品、食料品の割合って言ったらもう随分違うんじゃない？
うん、
で、その薬の利益率高いのが、それで全部カバーしてやっていけるのかって言ったらね、なかなか難しいんじゃない？
で、まあ、いろんな聞くところによると、まあ、こういった郊外にドラッグストアがどんどんできてると、
うん、
割と中規模、大規模のね。ってなると、食い合いになるのは、そこのあるコンビニエンスストアとの戦いになってくると。
まあコンビニスーパーじゃない、うん、だってドラッグストアも大概の食料品売ってるんだもん。うんうん、
というところで、また新たなところでの小売りの販売合戦みたいなね、のも今地方では熱く起こ
っています。でも、名古屋県ってやっぱりコンビニはサークル系の地盤だったじゃない、うん、で、サークル系がファミマと統合して、もうこの辺のサークル系はもう大概ファミマにのれん替えしたし、売上不振のところはまあ閉店もしてるんだけど、ユニファミマホールディングス、経常利益最高とかって更新とかってニュースやってたじゃない、
うん、
だからなんか、売り上げは上がってるみたいよ。
うん、まあ、ね、そうでしょうね。
うん、
はい、ということで、あとは野菜がちょっと高騰してるという感じですけど。
野菜天気良くなってきたから落ち着いたよ。
ね、
キュウリとかも1本38円ぐらいで売ってるもん。
そんなところですかね。
うん、
はい。まあまあ、どちらにしましても、野菜もね、この天候不順で一気に変わったりしますからね。
あ、でも秋野菜とかが出始めてきてるんで、うん、まあ結構、 9月はまあそこそこ雨も少なかったんで、雨降ったっけ。でも8月ほど不順じゃなかったんじゃない。
まあね、
だからまあ今そこそこいい感じだと思うんですけど、
はい、はい、ということでございました。彼岸花この辺りでも、そうですね、河原などでよく目にすることありますけれども、いつもよりも私もちょっといつもよりもテンポちょっと早いなとは思って見てましたけどもね。
急に冷えたからじゃない。
うん、はい、ということで、繰り返しになりますが、ホイホイさんの、ホームページ、で、ね、そういった写真アップされているようですから、ぜひ興味があったら一度ご覧になってみてください。ホイホイさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
チャットの方ではさとしさんメールしました、そろそろ寝ますというふうにいただきました、ありがとうございます、
はい、
後ほどご紹介します。では続けましょう、こちら、ちょっと久しぶりマサさんからいただきました。ヒデさん、アケミさん、お久しぶりです。多摩方面からマサです、
はい、
すっかり秋めいてきましたね。朝夕はカラッと涼しくてとても快適です。さて今日は息子氏の、幼稚園の運動会ということで場所取りのために並んでいます、というのはこれ今日いただいたので今日の朝にいただきました。
なるほど、
はい、園児は9時に集合なのですが、朝8時の時点ですでに30人ほども親御さんたちが会場の前に行列を。体育館を借りて行われる運動会なので一般の交通には影響はありませんが、なんというか親も大変だなと。中には子供と並んでいる人もいて、さすがにこれにはびっくりです。そう、この、幼稚園の運動会は毎年体育館でやるんですよ。ちょっと珍しいんですが、天候に影響されないし太陽の直射日光もないので、昨今話題の運動会での 各家族のレジャーテント問題なんかもなくて、毎年快適っちゃ快適です。息子の出番は全16プログラム中6回、去年一昨年は直前まで発熱したり腹痛を起こしたりしていましたが、今年は元気いっぱいとても張り切っております。ところでみんなが大好き YouTube プリミティブテクノロジーという原始時代の技術を試している人のチャンネルがとても面白いんですよ。生き抜くためのヒントがいっぱいです。ヒデさん、あけみさん、 YouTube のお気に入りは何でしょうか。ではではといただきました。マサさんメールありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、話題がちょっと急に2つということですけども、まずは運動会、幼稚園の、
いいね、体育館
いいかもしれないですね。
めちゃめちゃいいじゃん。
幼稚園ぐらいの運動会なら十分ですもんね。
十分でしょう、ね、そんな大きなトラック走り回る必要性もないし、うん、でもさ、体育館で場所取り、親の場所取りってことは何、床ペラの場所取りで座るとこを場所取るってこと。
まあ当然そのね、グラウンドでやるのとは違って場所はかなり限られてくるでしょうからね、うん、
限られてくる、
そこのわずかな場所を、
体育館に観客席があるとかじゃないんだろうね、
ま
あ、
そこまで大きなものじゃないと思う。
でもさ、もう本当にこんなに天候が不十分、不安定だと、やっぱりそれは私はすごいいいと思います、うんうん、素晴らしい。
こういうことを言うとね、運動会ぐらいはお天道様の下でとかさ言いがちじゃん。
いいじゃん、言わしとけば。
でもそれ言うとさっき言ったように今レジャーテント問題ってすごいことになってるじゃないですか。
ああ、親が何、みんなテント張って場所取りするの。
違うんですよ、だから、いや、感染もテントの中なんですよ。
だから親が感染するためにテント張って場所取りするってことでしょ。
1人用のね、簡易的なやつね、とか2人用のとか、あれですよ、運動会どころじゃなくって普通に公園に子供たち遊びに行っても親たちはテント張ってその中にいますからね。でもそれをさ、まあね、どうこうってあるかもしれないけども、直射日光本当危ないですからね。
まあしょうがないんじゃない。
うん、紫外線問題って昔ほど軽視できないことになってますから。
じゃあ子供はいいのかって感じなんだけど、親はテントの中で子供は直射日光浴びて遊んでていいのって。まあほら、
メラニン的なものがこう新陳代謝を考えるとはやっぱ成人はさ、なかなか抜けなかったりするんじゃないですか。よくわかんないですけど、はい。16プラグラム中6回もね。
でも今回は体調を整えて出れるってことは、うん、それだけ成長したんじゃないんですか、
ね、
今までは運動会があるとかって興奮しちゃって体が、うん、の調子が悪くなったりしてたんじゃないの、うん、で子供育てたことないから知らないけど
うちの会社のすぐ裏も保育所なんですよ。
ほうほう。
ですからここ1週間ずっとお遊戯会の音楽の練習をしまして、はい、 仕事してこう入力作業とかしてると、あの隣から手を叩こうとかいろんな音楽が流れてきてほのぼのしながら聞いてますけど、昨今あれがうるせえとかって言ってね、
文句言いたいやつは言わしとけって感じだって。
結構な大音量なんですよ。うるさいっちゃうるさいんですよ。うちなんか割と近いんで。
まあでもしょうがないよね。
で、スピーカーも使ってるんで、音量なんですけど、でも、うるさいとは俺は感じないのね、別に。
じゃあ、うるさいんだけど、まあしょうがないよねって普通の人は思うと思うやて。
まあ元気だなとか。
うん。まあしょうがないよね、運動会あるしとかさ。
なんとなく、まあね、ほっこりするなって、ね、それがプラスに考えるんですけど、やっぱ世の中ね、
まあ心が病んでるんだって文句言う人は。
ね。
それかまあ病人で、ね、本当に休んでなきゃいけないのに、うるさくて休めないかどっちかなんじゃないの、
寝れないとかね、昼間だろって話もあるんですよね。
どこ夜勤の人かもしれない。
まあまあね、
いろいろ。だから、その生活スタイルがいろいろあるので、昼間に寝られる方もいらっしゃるから、一概にそのうるさいって文句言う人たちを非難することはできないと思うんだけど、だからこれこれ夜勤してて昼間しか寝れないからうるさいっていう前置きがあるんだったら、ああごめんなさいっていうのになるんだけど、ただ単にクレーマー的にうるさいうるさいって言ったとそれはしょうがないよね。さらに自分の方が家が先に住んでて後から幼稚園ができてきたらそれは文句は言いたくなるわ。幼稚園があるところに自分が住みに行ったんやったらあんた我慢しやよっていうふうになるんやけど、だから新しい幼稚園は作りたくないんじゃんみんな。
あと、うちの会社、またすぐ隣に老人ホームができてまして、
グ
ループホームのような。そこでも、カラオケ大会とかが開かれてまして。
喉が平和でいいんじゃない
、いろんなものが聞こえてきますけどもね。
まあ、しょうがないじゃない、地域で生きていくってことはそういうことよ。
私は別に
どう、大体さ、その岐阜あたりのこの、人口比率でさ、この土地の余裕があるところで、そんなことをうるせえとかって言ったって、ダメでしょ。ねえ。
まあ本当にね、準備する側から言えば、天気を心配して、やるやらないとか考えることがない分だけでもね、かなり軽減されるでしょうしね。うん、はい。見に来られる方も、そういった意味では、ね、場所取り、まあ朝から大変ではありますけども。
まあでも1時間並ぶだけだったらまだいいですね。うん、なんかもっと早く並ぶ人とかもいるんでしょう、多分ね。
はい。そして、話題変わって YouTube、プリミティブテクノロジーという原始時代の技術を試している一つのチャンネルというのがあるんですね。だから火打ち石というか火の起こし方とか、
ほうほう、
それこそ、まあ、何なんだろう。ちょっとごめんなさい。私、事前に見ておけばよかったんですけども、まあそういった、何もプリミティブなテクノロジーですから、原始的なテクノロジーということなので、多分そういうことなんだと思いますけどね。ヒデさん、アケミさんのお気に入りは何でしょうかとありますけども、アケミさん、YouTube お気に入り。
FC 岐阜。なんで
それ見てるの、
そうそう。
FC 岐阜関連の。
なんか再生リスト作って、試合ごとの再生リスト作って、選手ごとの得点シーンの再生リストとか作って、毎回更新してるの。もうね、忙しくて時間なさすぎて、データを表にすることはもう全然できなくなってしまったので、しょうがないから動画を集めて楽しんでる。めっちゃ楽しい。
こう順番に。
そうそうそう。で、勝った試合は何回も見て、負けた時はもう見へん、みたいなね。そんな感じ。
なるほど。
あとは、韓国ドラマの DV、あれよ、韓国の予告編とかめちゃめちゃ上がっとるんやて。
あ、はいはい、
最近気づいたんだけど、うん、昔はなかったんだけども、うん、最近はもう違法動画アップされるぐらいだったらアップしちまえみたいな感じで、うん、いっぱいあるから好きなドラマの再生リスト作って集めて見てる。
うんうん、まあ私なんかは車いじりの動画を見ることが多くなりましたね。昨今、まあ前も言いましたけども、それこそブレーキパッド交換したりとか、いろいろと車関連をいじるという時に、今までは雑誌とかさ、
はいはい、
本とかさ、まあそういうのから情報を得るんだけども、やっぱり文章だったりとか、一枚写真だったりとかすると、わかんなかったりするじゃないですか。
はいはい。
ですけども、やっぱり YouTube だと、それこそちゃんとした整備士の方が、これはこうなんですよとか、ここはこの、いうコツがありますとかっていうのも含めて話してくれたりとか、なおかつ自分の車と同じ車種をいじってくれたりとか、
ほうほう、
まあ同じじゃなくても近しい車種をいじってくれたりする動画が上がってたりすると、とっても自信を持って作業に当たれるわけですよ。今度も自分で今度オイル交換してみようと思ってるんですけど、
オイル捨てるところがない
じゃん。あ、捨てるってのもあるんですよ、ちゃんと捨てる容器ってのも。
はぁ、
普通に一般組で出せるように。
はは。
でも まあ、前からできるのは知ってたんだけども、本当にどこまでこう吸えるのかとかいろいろね、あったんですが、上抜きでポンプ使ってると割と簡単にできるそうなので、はい。まあ、そういうのって、前もこの手の話したんですけど、結局それは出せばいくらでもやってくれますよ、どこでもね。だけども、出さなくても自分でできるんで、なおかつそれほど、難しい作業じゃないっていうのが、映像を持って紹介してもらえるっていうのは、すごく心強いなと思ってね。まあ、だからといって、やれるかやれないかってのはまた話は別としても、でも、今までみたいに雑誌を読み込んだりとか、ね、本を見たりとかってしてても、よくわかんないなってところが、YouTube なんかでこういう作業工程なんですよっていうのは、まあ車に限らず、例えばなんか新しい作業をしようとか、例えばさ、そうそう、障子針を張り替えしましょう。ね。
で、結局、うん、ハウツーもんが便利なんだって、うん、っていうところだと思う。
だから一番究極は、まあ料理じゃないですか、その中でも。
まあ料理もそうなんだけど、これやりたいけどどうすればいいのっていう時は、その、文字で見るよりも、やっぱ映像と手つきを見た方が早いっていうことなんじゃないの、うん、うん。
で、さっき、まあ料理なんか特にそうでしょうし、何かそういった DIY 的なことをやってみたいんだけども、ちょっと自信がないとか、何を用意すればいいのかとか、コツはどこなんだろうってことが、結構 YouTube 見てるとボンボン出てくるんで、そういうのを参考に見てるのはいいですよね。
うん、あとね、動画作りたいけど、あ、ここの作り方わからんっていう時は、ムービーメーカーの使い方みたいな、これこれこうしたいって検索すれば大概出てくるから、はい、それを、ムービーメーカー立ち上げて、YouTube 立ち上げて、説明通りな、ここか、あ、ここかってやると、やっぱりテキストで読むよりも、すごい理解が早いし、再現できる。うん、っていうことで、YouTube のハウツーもんは最高。
だから、バサさんがご紹介してくれたこのプリミティブテクノロジーなんてのも、結局、言ってみれば、原始的なハウツーものじゃないですか。
てかさ、めちゃめちゃ原始すぎるよ、この人。
ね。
裸で火を起こしてるとか、はい、あとなんかやり上げしてるとか、うん、なんかほったて小屋作ってるとか、はい、すごいよ、なんか、鍛冶屋さんみたいなことまでやっとるし、うん、なんかね、ちょっとプリミティブテクノロジーってグーグルでググっただけで、YouTube 動画バーって出てきたんだけど、なんか、想像以上にすごいことやってる。
うん、
これは英語でも見とって楽しいね。
ね。
うん、
はい。まあ、それをやるやらない別としても、知識的なものは得られますしね、そういうのなんか
ね。なるほどね。
はい、
なかなか英語の動画を見てるってレベルが高いですね。うん、まあだから YouTube のいいところは言語関係なしに映像を見てれば楽しめるっていうところがやっぱいいかな。う
ん、まああとは子猫の動画見てほっこりしてるって感じですかね。
動画ね。まあまあそうだね。まあ大体さ、YouTube 見てるとおすすめが出てくるじゃない？ねえ、私だけのおすすめが出てくればいいんだけど、ヒデさんの好きなおすすめとかもバーッとか出てくるわけじゃない？で、あなたもググってるとさ、私の好きなののおすすめがバーッて出てこない、うん、あれやめてほしいよね。
まあね。
お互いに趣味全く違うのにね。
しょうがないね。
こんなもん、そうそう、IP アドレスが一緒だからって出てくるんだけどさ、こんなもん私嫌いやわみたいなやつがいっぱい出てくるから、Google さんもうちょっと賢くなってよって思うんだけどね。
猫の母性はすげえなって思いながら見てたりしますからね。
ああ、なんかね、ツイッターで見かけた話をじゃあ喋りましょうか。まあ、真偽のほどは定かでないんですけど、うつで悩んでた人と、自律神経失調症かで悩んでた人が病院に通って薬飲んでも全然良くならないから、まあ、そんなことよりも、広い家に引っ越して猫飼ったらすぐ治ったっていうのを聞いて、マジ？とかって思ったんだけど、人間そんなもんなんかな？うん、
かなり、正しいと思いますよ。
やっぱ正しいのかな、薬とかに頼って頑張っちゃうよりも、なんかもう、それぐらいの方が、人間の本能が目覚めるのかな。
まあ、で、まあ、生活環境を大きく変えるってことなんだと思うんだけども、うん、まあ、その人はそのやり方が良かったってことで、やっぱりね、こう、狭い部屋で、うつうつしてるよりも、大きな広い部屋で、猫って気がままでいいよねって、ぼんやり眺めてる方が、精神衛生上はいいじゃないですか。
まあ、そもそも自律神経失調症になるようなその原因を取り除いて環境を変えたことが、まあ、良かったっていうところが大元だと思うんだけど、まあ、そんなもんかなとか思って見てたんですけど。
だって、うん、だからこの夏私がハマった飛騨奥飛騨の温泉でぼんやり浸かるってのは、かなり俺自分の中であれは精神衛生上むちゃくちゃいいなと思って
そうですか。
思いません？山の中にさ、こう露天で使ってさ。
いいんだけど、うん、そこまでに3時間かけていく労力が、まあ、結構エネルギー使うよねっていう。まあ、私は助手席で寝てるだけなんですけど、それでも労力使うよねっていう。そこかな。
どうぞ皆様、まもなく紅葉が始まります。自然の中に身を置くというのもね、自分をリフレッシュするいい方法かもしれません。話が随分と脱線しておりますけども、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
よかったらまた、運動会の結果というかどんな様子だったかもね、はい、
体育館だと親御さんも距離近いから楽しめれるんじゃない？
ね、
ね、なんか熱気ムンムンでね、
はい、なんかこういうのが良かった、逆にこういうのがちょっと改善があるみたいなのもね、あったらまた教えてください。メールありがとうございました。
ありがとうございます。
今週は2部仕立てにしたいと思います。一部あとこのメールでご紹介して、あとの残りは、後半という形で2部に分けたいと思います。では、こちらの方、レオナさんからのメールご紹介しましょう。今日この頃というタイトルで、ヒデさん、アケミさん、全世界のリトラジファンの皆さん、元気ですか？
元気ですよ。
かなり涼しいけれど、晴れても今一つカラッとしない新潟からレオナです。おとといと昨日は雨だったので、これからも湿度が高いです。雨が降り晴れて、その後気温が下がるので、湿度 80% ぐらいになる予報となっています。気温が低いとあまり不快ではないんですけど、とありますね。やっぱり湿度が高いとね、どうしても、ちょっとね、じめっとしますからね。18日の、台風は朝方あっという間に去りました。県内の被害は少なかったようです。朝一番の列車は、前日から運休が決まっていたので、これも混乱はなかったようです。まあ寝てたので後付けの情報ですかと。サッカーの話題、新潟アルビレックスは最下位に張り付いていますので、話題にもできないです。J2 降格決定みたいなもので、これは昨年の名古屋の呪いですかね。来年からよろしくというのはまだ早いですか？そしてこの前ワンダーウーマンという映画を見てきました。まあ面白いんですが、時代背景、これは第一次世界大戦の頃の時代背景を考えるとなんだかわからなくなります。とはいえそれを忘れてみればアメコミなので、それなりに痛快活劇でした。ではまたメールしますといただきました。レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、一つずつ、台風は特に大きな被害はなく、
ね、まあ、
新潟の方も朝方に過ぎ去ったという感じでね、はい、大きな影響は、まあ、列車はちょっと止まってたということでしょうけども。そして、新潟アルビレックス
というか、今初めて順位表でまじまじと見ましたけど、はい、まだ2勝なの、
うん、
2勝で6分け20敗、
はい、
どうしちゃったので、勝ち点 12、
はい、
いやこれはもうあと何試合あるんだ J1 なんて苦しいの、
うん、
どうしちゃったの、
はい、まあ、主力選手が抜けたりとか、
誰主力って
外人さんあたりが、確か
外人一人抜けたぐらいでここまで不振に陥らんでしょう。
まあいろいろと、まあね、今から
いやいやいや J2 の群馬ごときじゃないじゃん、
うん、
なかなかの不振じゃない。
まあ、アルベックスに関しては割と残留力なっていう言い方をね、昔からされてまして。毎年ね、
うん、いやでもちょっとこの勝ち点差はちょっときついね、よね。
結構後半になっても、降格圏域にいてギリギリ抜け出すというのが、この新潟だったりしたんですけども、ちょっと今シーズンに関してはもう厳しいかなと。
いや、未だに勝ってちょっとなんかサポーターも応援しに行くのも悲しくなるね。うん、どうしてまたの
ね。話に聞くところではやっぱり新潟サポっていうのもね、大変熱い方多いですし、結構幅広い年代でね、割とおじいちゃんおばあちゃんなんかもね、新潟これ楽しみにしてサッカー見に行くみたいな人もたくさんいらっしゃるって聞きますけれども、ちょっと今季はそんなことで、残念な結果に終わりそうかなというところですけどもね、はい。そして最後は映画の話題、ワンダーウーマン見てこられたということですけれども、この映画私も興味はあるんで、ちょっと見に行くことは難しいので DVD になるかもしれませんけれども、いろいろとこうアメリカの、女性差別とかそういったものがこうこの映画の中にこう比喩的な感じで、散りばめられてまして、1970年代のウーマンリブっていうね、 ることとか、その辺の女性の地位向上みたいなものも含めての、そういった、映画というか内容になっていると。まあ、ただそういうことを分からなくても、メールにもあったように、まあ、アメコミがベースなので、十分面白い作品には仕上がってるんですけども、最近の、まあ、こういったアメコミ主体のマーベル系のね、作品は割とそういった政治的な話とかが、裏テーマ的なもので、こう絡まってたりするんですけども、ただ、うまいなと思うのは、やっぱりそういうのを知らなくても十分楽しめるっていうのが、
そうなんです
ね、この辺がやっぱり絶妙な脚本のうまさだったりもします
ね。主演はどなたなの？
あの人だ。あ、明美さん急に。
ワンダーウーマン？
はい。有名な方ですよ。
有名なんですか？
フィリオサした人です。
ガルガット？
違ったか。
ガルガド、ガルガドット。ガルガドット。
その人だ。
じゃないの？この人じゃないの？
そうですね。はい。
ガルガドットさん。
はい、
へぇ、なんか、さっきのさ、うん、原始時代の YouTube の人みたいなコスチュームしてるよ。
うん。
原始っぽいよ。
うん。女性だけの島に男が、こう、遭難で入ってきてみたいなところから話が。
ほほう、どうなるんですか？
なかなかそこから話がこう、どんどん
と。とりあえずじゃん、みんなで。
うん。あとですね、間もなく公開なのかな、もう公開になったのかな、アメリカではもう随分前に公開されたんですけども、これもアメリカ映画で、女性の数学者の話があるんですけども、アポロ計画に、結局計算しないといけないですか。あの頃ってのはコンピューターがまだそれほど発達してない時代なので、手で、こう、手計算したりとか、そういう計算をするのの数学者に、すごく向いてたのが、黒人の女性の方々が、そういう方がたくさんいらっしゃったらしいんですよ。
ほうほう。
で、そういう方を NASA が雇って、で、それで、計算をしてもらう、手助けをしてもらうんですけども、当然その時代っていうのは、黒人、なおかつ女性っていうだけで、大変な差別を受けてた時代なので、最初に言ったら、なんだ、お茶組みのメイドなのかとか、床掃除しに行ったのかとか、そういうところが始まってっていう風で、で、彼女たちがどういう風にそれをこう乗り越えて、計算で、みんなを見返していくかっていう、そういう作品が、間もなく公開かな。多分、もう公開したか、そんな作品が出てて、ちょっとこれは見に行きたいなと思ってたりもしますけども、はい。映画、ね、面白いのたくさんやってますし、あとはもう一本は、坂本淳二監督という方が、チェゲバラって知ってますよね。
はい。
キューバ革命の。その時にそのゲバラと一緒に行動してた日本人青年っていうのが言ったらしいんですよ。で、その青年を、題材にした日本とキューバ合作映画っていうのが、これも間もなく公開かな、もう公開かなという感じで、そういったのもちょっとね、興味あるも映画がいくつかやるようですから、はい、ちょっと最近見に行けてませんけれども、ちょっとね、久しぶりに行ってみたいなと思います。そんなことで、レオナさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
時間が1時間を超えておりますので、そろそろ一部、終了させていただきます。チャットの方をご紹介しましょう。イソラさん、こんばんは。やっと落ち着いたので、今から参加です。ありがとうございます。
はい、こんばんは。
そして、ユウさん、こんばんは。明日は映画の日です。楽しみですね。あ、そうか、明日映画の日なんだ。
あ、そうだ。1000円だね、明日。
なるほどね。はい。あとは、ジャクソムさん、アルビレックス新潟、残り全勝ぐらいないと難しいと思います。ということで。なかなかとなるともうちょっとかなり厳しい状況。
なるほど、うん、
そしてブースカさんも聞いてもらってます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、ではリアルタイムでお聞きの方、今しばらくお待ちくださいませ。 YouTube じゃなくってポッドキャストでお聞きの方は第2部がありますので、よかったらそちらも引き続きお付き合いくださいませ。第1部この辺で、一旦仕切らせていただきます。ここまでのお相手は私ヒデと
明美でした。
では第2部アネックスに続きます。